こんにちは、船川山です。本日はコロナの窮地を救うサラリーマンが自宅でできる会社に依存しない物販ビジネスということでお話をしていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、コロナ長引いてますね。
そうですね。
とんでもないことになってますよね。
はい。
でもこれ会社に行けない人も多いんじゃないですかね。
結構多いですよね。
ねえ、まだね、大きな会社はテレワークとか導入して、それなりにね、まあ、会社に勤めなくても給料がもらえるようですが、ただ、中小とか零細とかになると、もう単純に会社に来ないでくださいって、給料も止めますよって言って、で、
は
そ
い。
ういうところには、もう出勤するところには会社がないっていうところも結構ありますよね。
ありますね。
ですよね。だからね、このコロナって、まだね、先行き不安というか、不透明というか、まだ終わる兆しがないですよね。
はい。
なのでね、このままどこまで行くのかなっていうふうに、まあね、思われてる方も多いと思うんですが、ただ、品川さんの、まあ、メンバーたち、生徒さんたちって、むしろコロナが、まあ、功を奏してというか、売上上がってますよね。
はい、上がってますね。
なんでこれ上がってるのかって分析されてますか？
そうですね。やはり、自宅にこもる方が多くて、その巣ごもり需要っていうので、やっぱりそれで上がってるってのがあると思うんですよね。
巣ごもり需要ってすごいですね。
はい。
まあ、確かにそうですよね。家にいてもやることないじゃないですか。だからって生活が止まるわけではないので、みんなね、欲しいものもあれば欲望もあれば願望もあるから、だからどんどんどんどんこの鬱憤を晴らす意味でも物を買っちゃってる人っていますよね。
いますね。
しかもなんか前までちょっと違う現象も起きてきてますよね。
はい。
で、何かというと、今までは1人のお客さんが1個とか2個とか、まあ、そういうふうにかかってきたものが、なんかまとめ買いみたいに結構一人の人がたくさん買うっていうのが出てきてるって聞いたんですけど、
はい。
どういうことか詳しく教えてもらっていいですか？
そうですね。例えば、結構いろんな価格帯のものを扱ってるんですけども、特にこの富裕層向けの商品なんか扱ってる人だとですね、もう一人のお客さんがもうまとめて70万円買ってくれたりとか。はい。
70万円って結構な金額ですよ。
そうですよね。
それはどういうものなんですか？生活用品なんですか？それとも趣味のものなんですか？
もう完全に趣味のものですね。コレクターアイテムみたいなものなんですけど。
ああ、そういうことですか。
はい。
コレクター相手のビジネスをやっていると、今みたいな一人でまとめ買いしてくれて70万みたいな。
そうなんですよ。
わあ。しかも、この転売、品川さんがやられている転売って家から出なくていいから、コロナにかかる心配も全然ないですよね。
もうゼロですね。
ですよね。って
はい。
ことは、その人たちはもう結構ウハウハですか？
ウハウハですね。
おお、それ以外にもどういったビジネスがこのコロナの影響で恩恵を受けてるって何か共通点あります？
そうですね。あと洋服とか、そのアパレルの分野っていうのはかなり伸びてて、もう、はい。その EC サイトの全体で言っても、例えばゾゾタウンとかも20%とか30%とか伸びてるっていう話なんですよ。
そうなんですか、洋
は
服？
い。はい。なんで私たちの、洋服扱ってる人もいらっしゃいますけども、かなり伸びてますよね。
だってコロナで外出かけないんじゃないですか。
そうなんですけど、やっぱり欲しくなっちゃうんですかね。
面白いですね。これもな、やはりなんかこう安い洋服が売れてるよっていうよりも、やはりちょっと高級路線のやつが売れてるとか、なんかそういう共通点ってありますか？
そうですね。少し高めの方が伸びてる感じがありますね。
あ、やはりそこもちょっとこだわり派の人が買ってるってことなんです
そうなん
ね。
ですよ。
まあ、確かにそうですよね。安いものをたくさん売ったところでいくらの利益にもならないですけど、品川さんのやられている転売っていうものは、ちょっと特殊というか、利益の薄いものをこう積み上げていくビジネスではなくて、高いものを数少なく売って大きな利益を得るっていうスタイルですよね。
そうですね。
しかも、この品川さんの転売の特徴ってもう一個ありまして、それっていうのは、たくさんのラインナップをいくつもいくつもいくつも売るものではなくて、一つのワンアイテムをくるくるくるくるくるくる売るっていうのもちょっと特徴ですよね。
はい。
まあ、ただこう言うと、いや、さっきのまとめ買いの人っていうのは70万円買ったってことは、同じものをそんなたくさん買ったんですかっていう人もいるかもしれないですけど、これっていうのは、まあ、色違いだとかサイズ違いだとか関連商品を買ってくれたってことになるんですかね。
そうですね。いろんな、同じジャンルの中でも、ちょっと違うものが欲しくなっちゃって、複数買ってるような感じですよね。
ああ、じゃあ全く違うものを買ってるわけではないってことですか。
あ、そうですね。
で、なった場合、この品川さんのワンアイテムっていうものは、かなり、まあ、楽というか、楽な割には儲かってますよね。
そうですね。
あんまりリサーチとかしない感じですか？
リサーチは一切しないですね。
どういうことなんですか？
まあ、それはですね、まあ、私の方でこのアイテムを売ってくださいっていうアイテムを教えてあげてるんですよ。
教えているから生徒さんはリサーチすることなく言われたものを仕入れて売る仕入れて売るっていうのを繰り返しているからこそ利益を重ねていくことができるってことですか？
はい、そうなんですよ。
これは、まあね、やればやるほど当然ね儲かりますし、でもその時間的なものっていうのはすごい、まあ、少ないくて稼げるって感じなんですか？
そうですね、もう 1,2 時間ぐらいですかね。100万ぐらい稼いでる人でも
100万で1日1、2時間をやるだけで100万いっちゃうんですか？
はい、いっちゃいますね。
おお、それがワンアイテムの効果ってことですか？
はい、そうなんですよ。
だいたいこれはどのぐらいの価格帯、利益のものを扱っているっていうイメージなんですか？
そうですね、1個売って 2,3 万ぐらいであったりとか、あと5万とか10万利益が出るものも結構あります。
すごい。
はい、
でこれ 2,3 万だとしたら、まあ、40個ぐらい、まあ、売れば100万いっちゃいますし、5万だとしたら20個ですよね。
はい、
しかも10万の利益扱ってる人はたった10個で100万いっちゃうってことですか？
そうなんですよ。
でもそんな利益が10万取れる商品なんかあるんですか？
あるんですね。
本当に？
はい、
すごい。だってよく転売やってる人ってなんか500円とか1000円で薄い利益のものを、まあ、やり取りして、で気づいたらもう配送するのが大変なんだけど、まあ、足し算しても3万ぐらいしかなりませんみたいな、1ヶ月3円でしたみたいなこと言う人いるじゃないですか。
はい、
もうそういうのを見るとなんかかわいそうでしかないですよね。
かわいそうですね。
あれなんでそんなことになっちゃうんですか？
それはですね、国内転売をやってる人はその罠にはまっちゃうんですよ。
メルカリとかで仕入れてヤフオクで売るとか。
はい、
そういうパターンのやつですよね。国内で仕入れて国内で売るみたいな。
そうですね。
それだとやはり薄い利益のものになって大変な、割には儲からないっていう感じになるんですか？
そうですね、儲からないですね。
でも品川さんのこのワンアイテムってなんでそんな2万とか3万とか5万とか、ものによっては10万の利益が取れるんですか？
まあ、それはですね、まあ、海外から仕入れて日本で売るっていうスタイルをやってるから儲かるんですね。
国交をまたぐだけで、海外を挟むだけで利益が取れるようになるんですか？
そうなんですよ。
なんでなんですか？
それはですね、利益率っていうのが変わってくるわけなんですけども、
はい、
その希少価値っていうのがだいぶこれ違ってきてですね、例えばドイツで1万円で仕入れられるものが日本で売ると3万、4万、5万で売れるっていうのが結構あるんですよ。
じゃあ結構利益でかいですね。
でかいですね。
そういったものを繰り返し売ってたらすぐ100万なんかいっちゃいますよね。
はい、いっちゃいます。
品川さんの生徒さんの事例の中でなんか美味しい、これすごかったみたいな、みんなに勇気づけられるようなそんな事例ってなんかないですかね？
そうですね、まあ、アンティーク品を扱ってる人がいるんですけども、
はい、
6万円で仕入れたものが42万円で売れたっていうのがありましたね。
何それ？
はい、
相当夢ありますね。
そうですね、もう一撃で30万以上の利益をゲットしちゃったという。
おお、ちょっと鼻血出るかと思いました今。
はい、そうなんですよ。
6万円から大概の人ができるじゃないですか。
そうですね。
それが42万円？
はい。
なんかもうボーナスが来たみたいな感じですね。
そうなんですよ。
アンティーク品？
そうですね。
うわー、ちょっと痺れますね。
はい。
なんか余計コロナで先行きが見えない中の今の事例だったので、
はい、
ちょっと相当やばいですね、それって。
そうなんですよ。
そういう美味しいことがあるってことなんですか？
はい、そうなんです。
いいですね。今海外から仕入れるって普通にできるんですか、このコロナの影響でも？
あ、できるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
全然影響受けてないですか？
国によっては多少はありますけども、うん、もう仕入れられる国はたくさんありますね。
やはりこの仕入れの規模を世界に向けるだけで、
はい、
仕入れられないところからは、まあ、仕入れなきゃいい話ですよね。
そうですね。
これはやはりね、世界を相手にビジネスをしているとその点ちょっと安定感ありますよね。
そうですね。
そういった意味で品川さん自身も品川さんのお弟子さんも稼ぎ続けることができているっていうことですよね。
はい、そうです、
まあ、そう考えたら、まあ、みんな今ねコロナで会社にどうせ行けないんだったら、こういうね新しい物販ビジネスっていう柱を作って副業的に始めるだけで安定感ありますよね。
そうですね。
なんでみんなやらないんですかね。
なんでですかね。
知らないんですかね、みんなこういうことね。
そうですね、
うん、でもあれじゃないですか、この品川さんのお弟子さんって会社を生きながら副業的にやられる方もいらっしゃいますが、最終的にみんな独立するじゃないですか。
はい、そうですね。
やはり独立を目指している人って多いんですか？
うん、かなり多いです。
で、なんで独立をしたいみたいな感じになったか、稼げるから独立するのか、もしくは稼げなくてももう会社辞めたいみたいな人っているのかって、どっちの方が多いんですか？
うん、やっぱりこう一日でも早く会社を辞めたいっていう方結構多いですね。
あ、そうなんですか。え、これはコロナの影響でってことですか？は
い、いや、そもそもコロナの前からもうそういう人が多かったですね。
あ、そうなんですか。
やっぱりその自分の収入とか将来っていうのが見えてしまったとか、はい、仕事が面白くないとか、
うん、
うん、あとはその会社の人間関係が辛いとか、結構いろんな方いらっしゃいますけど、
うん、ってことは自分自身が今コロナとかコロナ関係なく、もう早い段階で会社を辞めて自由を手に入れたいっていう人が多いってことですよね。
はい、そうですね。
やはりこう品川さんが話を聞いていて、やりたい仕事につけている人って少ないですか？
うん、もうほぼいないような感じだと思いますね。
じゃあもうお金を稼ぐためだけにとか、家族のためだけにもういやいや会社に行っているみたいな感じですか？
そうですね、我慢してる感じですね。
あー、嫌ですね。しかもそういう時に限って嫌な上司とかがいたり、嫌な取引先がいて、もう苦しい、息苦しいような人っていっぱいいますよね。
そうですね。
そこに輪をかけて今回のコロナの話じゃないですか。
はい。
もう生き地獄みたいな感じですよね。
そうですね。
あー、でもあれですよね、品川さんの生徒さんってみんなサラリーマンから卒業されている方多いですが、
はい。
なんかこう、この会社を辞めることで、うん、救われた方みたいなものってなんかエピソードと教えてもらっていいですか？
ああ、いますね。先日、まあ、起業されて独立した方なんですけども、はい、うん、独立したらなんか 1,2 ヶ月ぐらい先に会社が倒産しちゃったっていうのがありましたね。
ああ、独立して稼げるようになって独立したから、ああ、はい、やったと思ってたら元々の会社が倒産しちゃったんですか？はい、
そうなんですよ。
うわー、なんかギリギリセーフみたいな感じじゃないですか？
そうなんですよ。危なかったって言ってましたね。
その方は今どのぐらい稼がれてるんですか？
この間もう月50万稼いでますから安心してくださいなんて連絡が来てましたね。
おお、じゃあ品川さんとの出会いがなかったら独立することもなかったし、月50万稼ぐこともなかったってことですか？
そうですね。
で、今頃はもうプータローになって、で、職探し。でも職探しって言ったって、でもこのコロナの影響じゃ、新しい会社に面接すら行けないですよね。
そうですよね。
うわぁ、危なかったですね、その方もね。
はい。
でもその方っていうのは、まあ元々ね、会社が嫌だっていうのもあったと思うんですけど、
はい。
それ以外にも、なんか品川さんのお生徒さんの中で、独立に向いている人とか、なんか特徴的なことってなんかあるんですか？
実はあるんですよ。
どういったことがあるんですかね？
まあ、それはですね、例えば、まあ、サラリーマン気質の人っていうのは結構難しいと思うんですよ、独立っていうのは。
ああ、もう言われたことしかできないみたいな
感じですか？はい。はい。ところが、
はい、
はい。でも、例えば、やった分だけ自分の報酬になるっていうことに対して、頑張れる人っていうのはかなり稼げますね。
ああ、そういうことですか。
はい。
もう決まった時間だけ働けばいいなっていうサラリーマン気質の人ではなくて、やった分が自分の報酬に全てなって、でそれに向かって頑張っていける人は起業家に向いている、独立に向いているってことなんですか？
そうですね。あとは自分の夢ならガンガンいける人っていうのもいいですね。
ああ、自分のためにならどんどんどんどんもう やるぞみたいな感じの人、
はい、
であれば独立に向いている感じなんですか？
向いてますね。
じゃあ今までの生徒さんたち、そのね、独立していった人たちを見ると、みんなこのいくつかのものに該当しているって感じなんですか？
はい、そうですね。
それに伴って収入の幅も大きくしていってるって感じですか？
もちろんですね。
面白いですね。やっぱりそういうものっていくつかあるってことですよね。
あります。
でもこれっていうのはもうみんなね、独立したいとか会社を辞めたいとは言いますが、でも今のチェック項目ってみんなわからないじゃないですか。
はい。
だからよくわからないもので独立したり、独立したらいいけど続かなくてサラリーマンに戻っちゃう人っていると思うんですけど、
はい。
なんかこれ見分け方みたいなのってあるんですか？
そうですね。実はあるんですよ、それが。
どういったものがあるんですか？
それはですね、独立体質チェック診断っていうのがありまして、これで80点をクリアしてる人っていうのは成功するんですよ。
ああ、もうそういう診断がもうあらかじめあるんですか？
そうなんですよ。
で、これはサラリーマンの時からできるんですか？
できます。
で、この80点をクリアしている人は独立後も50万とか100万稼いで自由なライフスタイルを手に入れてるって感じなんですか？
そうですね。
え、ってことは何かを始める前にこれが今のね診断チェックシートで80点を超えてるのが分かったら相当安心じゃないですか？
そうですね、もうお墨付きですね。
お墨付きですよね。
はい。
で、じゃあもっと言うとですよ、このチェックシートを今の段階でやって80点を下回っちゃったらこの先どれだけ努力しても独立することはできないって感じなんですか？
そうなりますね。
ああ、そうなんだ。でもそのチェックシート気になりますね。チェック診断か。
そうですよね。
なんかせっかく、まあ、今ねコロナで家にいる方も多いと思うし独立を、ね、希望されている方多いと思うんですけど、せっかく、まあ、コロナで、ね、これだけ騒がれているからみんなに希望を持たせてあげたいと思うんですよ、僕としても。
はい。
なんかこの独立体質チェック診断というものをこの音声聞かれている方だけでもいいんですが、希望される方にやってあげることってできないですかね？
はい、そうですね、わかりました。
いいですか？
はい、大丈夫です。
もともとあれですよね、生徒さんになられた方にやってたものですよね。
そうですね。
なので、まあ、やはりねこの先どうなるのかわからないって先行き不安に感じている方も多いと思うんですよね。
はい。
自分が今の会社に続けていいのか、それとも転職すればいいのか、それともね独立に向けて何かに取り組んだらいいのかわからないっていう人もいると思うので、やはりね、はい、チェック診断で80点をクリアするっていうことが、まあ、一つのね指標になると思いますので、ぜひね僕としてもやってあげたいなっていうような思いがあるので、まあ、今回ね了承いただきたかと本当に嬉しく思います。
はい。
なので、まあ、なんか最後こうコロナで今こう不安に感じている人っていっぱいいると思うんですが、なんか心強いメッセージというか先行きが明るくなるようなメッセージをしてあげてもいいでしょうか？
はい、わかりました。はい、最後までお聞きくださりありがとうございました。まあ、本当にコロナの方が大変なことになってますけども、まあそうですね、派遣の方であったり会社員の方も仕事がなくなっちゃったりっていう状況なんですけども、まあ周りをよく見るとですね、上がってる産業というのもかなりあるんですね。そのまあ主たるものがこの物販、インターネットを使った物販ビジネスだと思います。で、実際私たちもですね2月3月4月と売り上げを伸ばしていることができますんで、ぜひ皆さんもねこの物販ビジネス頑張って稼いでいただきたいと思うんですけども、ただその、それで稼いで独立するっていう時にですね、やっぱりこう向いてる方向いていない方っていう方がいらっしゃいますんで、それもあらかじめ、診断して、でお墨付きをもらえば安心してチャレンジしていただけますし、逆にね、あ、ダメだっていう場合はその危険な道をね回避できるので、ぜひこれを受けていただいて明るい未来を切り開いていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。なのでコロナがねこの先どのぐらい続くか、まだまだね答え誰にもねわからないとは思いますが、ただね今回のこの体質独立体質診断チェックっていうものをやっていただければ、コロナの状況の中独立することも未来を切り開くことも、新しいね未来を切り開くこともできますので、ぜひね今回品川さんが提供してくれる独立体質チェック診断っていうものを受けていただいて、新しい未来を切り開いていただければと思います。ではですね、今この音声の下にボタンがあると思いますので、そちらをクリックしていただいて、フォームの方にね必要項目を入力していただいて、品川さんのチェック診断を受けていただければと思います。品川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。